言お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を今朝も心から褒めたたえます。神様、あなたがこの天地万物を作られて今もその御手の中で支配しておられること、季節の移り変わりを通してもあなたの素晴らしさを私たちは感じて心からあなたを褒めたたえます。あなたの御手の中で今日も守られて私たちはこの場所に集いました。新たな1週間を礼拝からスタートし、そして12月のアドベント、クリスマスへといよいよ神様を見上げて歩んでまいりますから、どうぞ神様、お一人お一人のうちに、この教会の歩みの上に神様の光がいつも輝き出しますように、そして私たちがいつも主を見上げて神様と共に歩んでいくことができますように導いてください。今日の礼拝を通しても神様の栄光だけが表されて、私たち一人一人が今日の御言葉から一つでも二つでもあなたの語りかけを聞き、そして一歩また一歩と踏み出していくことができますようにお願いいたします。今日は久しぶりの方も一緒に礼拝できて感謝します。また礼拝に来たくても来れない方々がいることを今日も覚えています。北島屋は今日から入院し、明日手術を受けられますので、どうぞ神様、あなたご自身が平安があると言っておられる北島から、その平安を取り去ることなく増し加えてくださって、北島の手術がすべて守られ癒されますようにお願いいたします。また小玉姉妹のリハビリも守られますように、その他病の中にある方、施設に入っておられる方、また問題を抱えている方、神様の助けを必要としているお一人お一人に神様が今日伴ってくださいますようにお願いいたします。神様、今から御言葉を見てまいりますから、この時間を祝福してください。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光です。あなたの御言葉によって今日ここから歩み出しますので、主よ、お語りください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。早いもので11月も最後の週を迎えましたね。つい最近まで半袖の服を着ていたと思ったら日に日に寒くなってきて、暑がりの私もですね、さすがにいつまでも半袖でいられず長袖の服を着るようになって、さらに上着を羽織るようになって、こんなことでも季節の移り変わりを感じているように思います。まあ、今シーズンですね、久しぶりに長袖の服を引っ張り出してきて着てみたところ、そんな私を見て妻に一言ですね、言われたんです。ヨレヨレだねって言われたんですね。まあ確かにあんまり私服に執着しないので、同じ服を何年も着続けていて、でもやっぱり女性の方が気になるんでしょうかね、ヨレヨレだねって言われたんです。そこで先週中、ある洋服屋さんがセールをしているというので、妻と妹と私3人で一緒に出かけてきました。でもセールなので駐車場車でいっぱいでですね、もう止められない車が道路まではみ出して列を作って、警備員さんに誘導によって少しずつ少しずつ前に進んでいって、もう私その時点で心が折れそうになってですね、やがて車なんとか止められたものの、この人混みの店内に入っていくのにもまた心が折れそうになって、ちょっと足が重くなっていると、妻にですね、あなたの服買いに来たんでしょって背中を押されたのでした。そして妻は一緒に来ていた妹にも説明をし始めました。いやね、夫が久しぶりに長袖を出して着てみたらヨレヨレだったんだよと。すると妻が何か気になったんでしょうね、ふっと私の方を振り向いて、あなたがヨレヨレってしてる意味ではないからねって、もう分かってるよって思いながら、わざわざ念を押されると余計に気になるもので、いやちょっと最近忙しかったし、いろいろあったし、私自身もなんかヨレヨレに見えたんだろうかなとか思ったりして、急に気になりだしてですね、まあ、服も新しくなってシャキッとして、そしてそれより何より私自身も今一度新たな力を得てシャキッとしなきゃなと思わされたりもしたのでした。皆さん、私たちは何によって日々新たな力を得ることができるでしょうか。それはやっぱり神様との関係にあると思いますね。このチャペルは翼の教会をしています。イザヤ書の40章の御言葉からも取っています。主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができるんです。私たちはいつも主を待ち望み、神様との関係がいつもヨレヨレしたりしないで、 新鮮であり続けたいなと思うんですね。今日のメッセージのタイトルは主の言葉の力、主の言葉の力とつけました。主の言葉には力がありますから、いつも私たちは御言葉を主体求めて、そして御言葉を通して働いてくださる神様に自分自身を明け渡しながら、日々神様にあって新たにされてまいりたいと思います。私たちは光の子供らしくこの地上の旅路を今日もまた明日も歩んでまいりたいと思うんですね。さあ続けて見ています、使徒の働き。今日は19章8節からの箇所をご一緒に見てまいりたいと思います。前回の箇所は覚えておられるでしょうか。19章の1節から7節を見ました。第3回目の伝道旅行をスタートしたパウロ先生がいよいよアジア最大の都市エペソの町に戻ってきて、そしてそのアジア伝道、第3回目の伝道旅行の働きを始められた、それが前回の箇所でしたね。前回もちらっと話しましたけれども、パウロ先生は今回このエペソの町になんと3年間も留まることになるんです。今日の箇所の間だけでもどれだけの時間が流れているでしょうか。さっきはもしかしたら2分3分で読めたかもしれませんけれども、実はその中にかなりの時間が経過してるんです。だってまずはユダヤ人の街道で3ヶ月語ったんだと、そしてそこから移動してティラノの講堂で2年間語ったんだと、そしてパウロはそこに留まって御言葉を語り続けて、さらには今日は読みませんけれども、今日の箇所の続き22節なんかを見ると、パウロはなおしばらくアジアにとどまっていたとも書かれているんです。やがて第3回伝道旅行の終わり際にわざわざミレトスという町にエペソの教会から長老たちを呼び寄せて、パウロは再会を果たし告別説教のように最後の言葉を語ったんですけれども、その言葉ちょっと読んでみましょうか。引用箇所の丸1番今日は最初に読みますね。使徒の働き20章31節でパウロはエペソ教会の長老たちにこんなふうに言ってるんですね。じゃあご一緒に読んでみましょう、はい、ですから私が3年の間夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。いかがでしょうか。パウロ先生はエペソの町に3年もの間とどまって、夜も昼も涙とともに御言葉を語り続け、エペソ教会を愛してその教会を導いていったのではないでしょうか。でも皆さん、この涙の3年、涙の3年もの間に起こった出来事は、じゃあ一体この使徒の働きの中にどれだけ書き留められていますかというと、3年もいたのにほんのわずかしかこの使徒の働きの中に記録されていないんです。つまりこの使徒の働きを書いた医者ルカは、そしてルカを用いてこの使徒の働きを書かれた神様ご自身は、3年間で起こった出来事をこと細かく1年目こういうことがあって2年目こういうことあってとか書くことをせずに、要するに今日の箇所の最後19章20節の結論を出すためにほんのいくつかの出来事を選んで少し書き留めただけだったのではないでしょうか。それでは今日は結論から読みましょうか。今日の箇所の19章20節をご一緒に読みましょう。こうして主の言葉は力強く広まり勢いを得ていった。そうなんです。他の何者でもなく、ただ主の言葉の力強さ、主の言葉の力強さ、それを明らかにすることだけがこの箇所の狙いなのではないでしょうか。3年間どうしたこうしたじゃなくって、ただ主の言葉の力強さ、主の言葉には力がある、こうして主の言葉は力強く広まり勢いを得ていったんだ、このことだけがこのルカが、そして神様が伝えたかったことなんですね。じゃあこの20節の 最初に書いてありますが、こうしてこうしてとはどうしてだったのか、 それを今日は3つのポイントで今日この箇所ご一緒に見ていきたいと思うんですね。一つ目はじゃあこの主の言葉が広がっていった、主の言葉の広がりという点からご一緒に見ていきましょう。主の言葉はどのようにして広がっていったのか。二つ目には主の言葉の勢いです。主の言葉の勢いという点、主権は神様にあります。神様がどのように働かれて主の言葉が勢いを得ていったのかを確認しましょう。そして3つ目にはその主の言葉への人々の応答です。主の言葉への人々の応答です。私たちは主の言葉の力強さの前にどのような応答へと導かれていくのでしょうか。じゃあ今日の箇所の始めに戻って8節から読み進めてまいりましょう。8節を読みましょう。はい、パウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じて人々を説得しようと努めた。さあパウロはエペソの町においてもこれまでと同様ですね、まずはユダヤ人の街道に入っていって語り始めました。ここは第2回目の伝道旅行の終わりにも立ち寄った場所ですね。エペソの街道にその時も立ち寄りましたが、その時はもっと長く留まってくださいって頼まれました。なので今回は3ヶ月もの間パウロはその街道に留まって大胆に御言葉を語ることができたのでした。じゃあパウロは3ヶ月間何について語ったと書いてありますか？単なる世間話に花を咲かせたわけではなくって、これまでの2回の伝道旅行の自分自身の武勇伝を、あんなことがあった、こんなことがあったと語ったわけでもなかったんです。パウロが語ったこと、それはただ神の国について、神の国についてなんだと。ユダヤ人の街道に入っていって、あなた方が待ち望んでいた約束のメシアはイエス様なんだよということ。イエス様の十字架と復活によって神の国が完成したんだよということ。このイエス様を救い主キリストと信じて、神の国の住民として神様のご支配の中を私たちは生きていこうじゃないかと、パウロは人々にまっすぐに神の国について福音を語り続けたんです。さあ、歓迎されたかに思えたユダヤ人の街道での伝道ですけれども、やっぱり心が固くなな人がいるんですよね。次の9節もご一緒に読んでみましょう。はい、しかしある者たちが心を固くなにして聞き入れず、会衆の前でこの道のことを悪く言ったので、パウロは彼らから離れ、毎日ティラノの行動で論じた。これまで多くの場合、他の町でもそうでした。ここエペソの町でもユダヤ人のある者たちが心を固くなにして聞き入れず、会衆の前でわざわざ公にパウロたちのことを悪く言って罵って、その働きを反対し始めたんです。そこでパウロは弟子たちを連れて今度はティラノの行動に移って、そこで語り始めたのでした。このティラノというのは人の名前なんですけれども、でもこの行動の持ち主がティラノさんだったのか、それともこの行動で教えていた教師がティラノさんだったのかは分からないんです。でもとにかくパウロは行動で語り始めた。行動というのは学校、スクールという言葉の語源になったギリシャ語、スコレーという言葉なんですけれども、そこでは哲学者や教師たちが学んだり論じ合ったりする場所でした。また時間のある人々が集まってきて、その教師から講義を受けたり、そこでいろいろと話し合って時間を過ごしたりする場所のことでした。ですからこうしてパウロは今で言えば街道を出て公民館の一室を借りて伝道するような、そういう方法を取ったわけですね。ここでパウロはユダヤ教の街道ではないので安息日だけに限らず毎日語り続けました。またユダヤ人だけに限らず一般市民すべての人々に語り続けました。ある写本によればパウロはこの行動をティラノが使わない時間、午前11時から午後4時まで使用したと言われています。これは当時のその地域の習慣で、 人々が長いお昼寝をする時間がその11時から4時の時間だったんです。当時の通常の労働時間は日中が蒸し暑くて働けないので、早朝から11時まで働いて、そして午後遅くからまた働き始めるという文化だったんですね。ですからパウロもおそらくは午前11時まで自分の仕事のために一生懸命労働して、そして本来11時からの休息の時間になると講堂にやってきては福音を毎日休むことなく語り続けていたのではないでしょうか。どんな時にも御言葉を語り続ける、その伝道者パウロの熱い思いがここからも浮き彫りにされているような、そんな姿なんですね。そしてまたそこに聞きに集まってきた人々もまた、本当は休息時間ですよ、本当はみんなお昼寝してる時間ですよ、その時間を犠牲にしてパウロの解き明かす神の国についての福音に耳を傾けて、主の言葉をひたすらに慕い求め続けていたのではないでしょうか。まずパウロは行動で毎日語り続けたんです。毎日、そしてそれは10節にあるように2年間も続いたんです。その2年間が平和だったからパウロはその行動で語り続けることができたのでしょうか。いいえ、このアジア伝道を振り返って書いている箇所、引用箇所の丸2番、第二コリントの1章8節を読んでみましょうか。パウロはこのようにコリントの人々に手紙に書いているんですね。1章8節読んでみましょう。はい、兄弟たち、アジアで起こった私たちの苦難についてあなた方に知らずにいてほしくありません。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、生きる望みさえ失うほどでした。皆さん、非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受けて生きる望みさえ失うほどであったけれども、パウロは毎日2年もの間主の言葉を語り続けたのではないでしょうか。そしてまた人々はその時間を大切にして主の言葉を慕い求め続けたのではないでしょうか。慕い求め続ける者がいて、語り続ける者がいて、その時にそこに主の言葉は力強く広がっていったのではないでしょうか。ルカがまとめた言葉、今日の箇所に戻って10節もご一緒に読んでみましょう。10節読みましょう。はい、これが2年続いたので、アジアに住む人々は皆、ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いた。なんという広がりでしょうか。アジアに住む人々は皆ですよ。アジアに住む人々は皆、しかもユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いたというんです。パウロがこのエペソの町をアジア伝道の拠点としたのは、やっぱり神様の導きだったのではないでしょうか。前回説明したように、エペソの町はアジア州全域から人々が商売のためにやってくる、そういう大きな大きな町でした。そしてまたアジア全域にとどまらず、世界中からエペソにあるアルテミス神殿というその女神を巡礼するために人々が集まってくる、そういう町でした。その町の講堂で、一般に開放されている場所で2年間毎日語り続けた主の言葉は、確かに多くの人々の耳に届いて心に触れて、やがてそれを持ち帰った人々によってもアジア全域に広がっていったのではないでしょうか。パウロがアジアのすべての町々を自分で巡って伝道するということは不可能でしたけれども、しかしこのティラノの行動は全アジアに福音を伝える伝道センターのようにして用いられていったんです。こうして後にヨハネの黙示録にも記される7つの教会も含めて、アジアの諸教会がこうして設立されていったのではないでしょうか。さあ、皆さんいかがでしょうか。主の言葉が力強く広がっていった、そこには確かに神様ご自身の導きがあり、そして涙とともに御言葉を語り続ける人々の姿と、他の何よりも大切にして御言葉を慕い求め続ける人々の姿があったのではないでしょうか。私たちはどうでしょうか。私たちも麗しい主の言葉をもっともっと慕い求めてまいりたいと思います。 そしてまた私たち自身が御言葉に立ち続けることによって、私たち自身も涙とともに語り続けてまいりたいと思います。そして主の言葉が力強く広がっていく、そんな光景を私たちも感謝と感動を持ってこれからも味わっていくことができたら、なんという幸いでしょうか。皆さん、震災後の流浪の旅の中で、チャペルがたとえなくなろうとも、組織がたとえなくなろうとも、つぶやこうと思えばいくらでもつぶやけたけれども、それでも毎日とにかく御言葉を慕い求め続けた、そんな私たちの体験は私たちの原点であり、私たちの財産だと思います。もちろん震災前から御言葉を慕い求めて礼拝を大切にして過ごしてきました。そして震災後も当初は本当に毎日礼拝して御言葉を慕い求め続けて、また何とか離れ離れになってしまった教会員にもと CD や DVD を何十枚も毎月送ってみたり、礼拝の同時中継にも挑戦してみたりして御言葉を語り続けてきました。結婚式場を借りてでも、また建設途中の建物で傘を差して雨降る中でも礼拝を大切にして神様を見上げ続けてきたのではないでしょうか。エジプトを脱出したイスラエルの人々にとって、アラノでの流浪の旅は苦しいことや悲しいこともいっぱいあったけれども、それは神様との新婚旅行であったと表現する人がいます。皆さん、私たちにとっても震災後の旅は新婚旅行のようだったと言えるかもしれませんね。神様の力強さとぬくもりをそば近くにあんなに感じながら、そして神様のご真実で大きな愛と恵みを覚えて礼拝を捧げることをとにかく第一にした、そうやって神様との関係が強くなった、そんな日々だったのではないでしょうか。ですから皆さん、私たちはこれからもこの神様にあって導かれた地で、またそれぞれが導かれ置かれている地で御言葉を慕い求め続けてまいりましょう。御言葉を、神の国の福音を語り続けてまいりましょう。エペソの地を泉の湧くところとして、主の言葉が力強く広がっていった、そんな素晴らしい光景を私たちもワクワクしながら見せていただいて、また私たちも体験させていただけるならば、それは何という幸いでしょうか。さあ、主の言葉は力強く広まり、そして勢いを得ていきました。語られた御言葉が具体的にも力あるものであるということが、このエペソの町でも病気の癒しや悪霊が出ていくという力ある技となって明かしされていったんです。じゃあ11節ご一緒に読んでみましょう。はい、神はパウロの手によって驚くべき力ある技を行われた。皆さん、この11節の主語は誰でしょうか。神はですね。主権は神様にあるんです。主役は神様です。御言葉を慕い求め続けて語り続けるパウロを用いて、神様ご自身が力ある技を行われたんです。どんな技かって、驚くべき力ある技です。この驚くべきという言葉は、よく起こるのとは違う、めったに起こらないという意味の表現なんです。神様ご自身が主権を持って働いてくださって、その主の言葉は驚くべき力ある技となって、主の言葉は勢いを得ていったのではないでしょうか。どんな驚くべき力ある技だったのでしょうか。12節もご一緒に読んでみましょう。はい、彼が身につけていた手ぬぐいや前掛けを持って行って病人たちに当てると、病気が去り悪霊も出ていくほどであった。いかがでしょうか。神様は主の言葉が力強く広まり、そして勢いを得ていくために、そしてご自身の栄光を表すために、時に驚くべき力ある技を行われますね。この時エペソの町においては、パウロが身につけていた手ぬぐいや前掛けを病人たちのところに持って行って当てると、病気が癒されたって言うんです。また悪霊も出ていくほどであったと 書き留められています。先ほども確認したように、これは他でもない神様ご自身がパウロの手によって行われた御業でした。しかしユダヤ人の巡回祈祷師たちには、それも魔術的なものの一つとして映ったんでしょうね。13節もご一緒に読んでみましょう、はい、ところがユダヤ人の巡回祈祷師のうちの何人かが悪霊に疲れている人たちに向かって、試しに主イエスの名を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。この使徒の働きには、これまでも当時の世界に、当時の文化に根付いていた魔術とか迷信などと、それと福音が対決する出来事がこれまでも書き留められていましたね。例えばペテロは魔術師シモンと相対しました。覚えてますか？また以前パウロも魔術師バルイエスと相対したこともありました。もし説明必要な方、後で説明しますね。そして今回はこの巡回祈祷師、これ以前の聖書ですと魔除け祈祷師、魔除け祈祷師たちが登場してきたわけです。彼らは14節見るとユダヤ人の祭司長スケバの7人の息子たちでした。彼らは当時根付いていた魔術の呪文の一つのようにして主イエスの名を唱えてみた。パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると悪霊に疲れていた人たちに向かって言ってみたんです。もちろん主イエスの御名そのものが何か呪術的な力を持っていて、その名を何も考えずに唱えれば自然に自動的に奇跡が行われるというものではなくって、信仰によって神の力がイエスの名を通して働くのですから、彼らが今回ただ口だけで言ってみても結果はもちろん悲劇的なものになってしまったわけです。じゃあ15節16節もご一緒に読んでみましょう。15節16節続けて読んでみましょう、はい、すると悪霊が彼らに答えた。イエスのことは知っているし、パウロのこともよく知っている。しかしお前たちは何者だ。そして悪霊に疲れている人が彼らに飛びかかり、皆を押さえつけ打ち負かしたので傷を負ってその家から逃げ出した。そうなんです。なんと悪霊はイエスのことは知っているし、パウロのことも知っているけれど、その名を使うお前たちは何者だと言って彼らを逆に打ち負かしてしまったのでした。そしてこの出来事を通してさらに主イエスの皆の力強さが人々に証明されていったんです。17節もご一緒に読んでみましょう、はい、このことがエペソに住むユダヤ人とギリシャ人のすべてに知れ渡ったので、皆恐れを抱き主イエスの名をあがめるようになった。エペソに住むユダヤ人とギリシャ人はこの出来事を知ると、ああ主の皆を軽々しく扱うべきではないという信仰の教訓を得て、主を恐れ敬い主の皆をただ崇めるようになったのでした。神様のなさることは本当に不思議ですね。さあいかがでしょうか。御言葉が主体求め続けられ、そして御言葉が語り続けられるところに主が働いてくださって、主の言葉は力強く広がっていきます。そして主権を持っておられる神様ご自身がそこに働いてくださるので、主の言葉は勢いを得ていきます。ならば私たちにできることは何でしょう。私たちにできることはその神様に全てを明け渡し、ただ神様を崇め礼拝していくことだけではないでしょうか。いつも言っているように、私たちが神様のためにといつの間にかイエス様の名前を利用するかのようにして、私たちが主となって歩んでいくんじゃなくって、私たちはただ神様が私たちを通して表してくださるその御業に期待して、ならば私たちはただ用いられやすいへりくだった器になるということをこれからも大切にしてまいりたいと思うんですね。先日はこのチャペルを貸し出しして結婚式が行われて、200名近い方々が来られました。まあ、貸し出しといっても、私自身は彼らがそれぞれ0歳の時から知っている、そんな2人の結婚式だったので、このチャペルを使ってもらえたのがとっても嬉しくて、 そしてまたそんなわけですから結婚式に来られた方々の多くは昔からよく知っている方々だったので、なんかこの福島の地でそういった方々と再会するのが不思議なような、でもちょっと嬉しいような、懐かしいような、同窓会のような時を過ごさせていただいたんですね。多くの方々は前から来たい来たいと思っていたけど、今回やっと福島第一に来れて嬉しいと喜んでくださいました。また素敵なチャペルだね、結婚式場みたいだねって言ってくださる方もたくさんいました。建物の中案内するとすごいねって、20人も泊まれるなんてすごいねって、更衣室まで準備できて控え室まで準備できるなんて、部屋は一体いくつあるのこのチャペルと、英会話もやってるんだ、塾もやってるんだと感動してくださっていたんです。今回は牧師室とか副牧師室まで事務室以外全ての部屋使ってもらったので、ここまでで最大の貸し出しだったと思いますね。またエリムの建物も案内して、そしてこれから行われるビジョンなども分かち合うとですね、なんだか周りから来た人たちの目にはまさに驚くべき姿に映ったようなんですね。でも私たちは知ってますよね。これらは全て私たちが計画したことでも、私たちが何か自分の力で頑張ったからできたことでもなくって、私たちにできたことはただ御言葉を慕い求め続けて、ただ御言葉を語り続けることだけでした。そしてそんな私たちを通して、ただ神様ご自身が主権を持って、神様が驚くべき力ある御業をここまで、そしてこれからも行ってくださろうとしているのではないでしょうか。ですから私たちはこれからも神様に全てを明け渡して、ただ神様を礼拝し続ける、そんな教会であり続けたいと思います。主の言葉は力強く広まり、勢いを得ていきます。私たちはただその通り行き管として、ただそのために用いられやすい、そんな教会であり続けたいと思いますね。最後に私たちは力強い主の言葉の前にどのように応答していけるのでしょうか。それを簡単に確認するならば、私たちは光の子供として歩んでまいりたいと思います。18節をご一緒に読んでみましょう、はい、そして信仰に入った人たちが大勢やってきて、自分たちのしていた行為を告白し明らかにした。信仰に入った人たちは隠れた古い自分、古い生活をさらけ出して告白したのでした。それがどんな内容の行為だったのかはここからは明らかではありません。でもやっぱり神様が悲しまれること、おそらく異教的な行為とか魔術的なことから抜けきれないでいたのだと思われます。主イエスの御名の力強さを知った彼らは悔い改めて、そしてそれを告白し明らかにしたのではないでしょうか。さらに19節も読んでみましょう。19節も読みましょう、はい、また魔術を行っていた者たちが多数その書物を持ってきて皆の前で焼き捨てた。その値段を合計すると銀貨5万枚になった。実際に魔術を行っていた多くの者が改めて改心し、その魔術をその以来きっぱりやめ、書物を焼き捨てたというんです。焼き捨てた書物を換算すると銀貨5万枚、今日で言えば300万円は優に超える金額だと言われています。このような思い切った悔い改めの行為は、彼らの信仰のさまざまな余計な付着物を洗い流して、そしてその成長を促すことへとまっすぐにつながっていったのではないでしょうか。皆さん、私たちはどうでしょうか。もし私たちのうちに神様との関係を邪魔する存在があるならば、もし私たちのうちに神様が悲しまれること、そこから抜けきれないでいる自分に気づかされるならば、神様の光が私たちを照らして悔い改めるべきもの、捨てるべきものが何であるかを示されたならば、このエペソの人々のように私たちも素直に応答してまいりたいと思うんですね。パウロは後に偶像崇拝や魔術的迷信的な生活習慣に満ちていたエペソの教会に宛ててエペソ人への手紙を書きました。その中でこんなふうに言ってますよね。引用箇所の丸3番にエペソの5章8節から12節挙げていますから、じゃあまずは8節をご一緒に読んでみましょう、はい、 あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。私たちを闇の中から救い出し、光としてくださったその神様の恵みを覚えながら、私たちは光の子供として歩んでいきたいと思います。さらに9節も読みましょうか。9節、はい、あらゆる善意と正義と真実のうちに光は実を結ぶのです。光は何のうちに実を結びますか？善意と正義と真実のうちにです。ですから10節も読みましょう。10節、はい、何が主に喜ばれることなのかを吟味しなさい。皆さん、私たちは光とされていることを感謝しながら、そして実を結ぶために私たちは何が主に喜ばれることなのかをいつも吟味しながら歩みたいと思います。さらなるエペソの教会へのパウロの言葉、11節12節も読んでみましょう。11、12読みましょう、はい、実を結ばない暗闇の技に加わらず、むしろそれを明るみに出しなさい。彼らが密かに行っているのは口にするのも恥ずかしいことなのです。エペソの人々が偶像崇拝や魔術的迷信的な習慣から離れられず、またかつての古い自分から逃れられず、密かに行い続け、口にするのも恥ずかしいことが心の内にあるならば、それらを明るみに出しなさいと勧めるパウロ。もし私たちの内にも神様を悲しませてしまう暗闇の技に加わる思いがあるならば、それを明るみに出し、何が主に喜ばれることなのかを吟味しながら光の子供として歩むこと、パウロは私たちにも勧めているのではないでしょうか。さあ、今日は主の言葉の力というテーマでご一緒に御言葉を見ることができました。今日の箇所の結論、じゃあ20節をもう一度ご一緒に読みましょうか。20節を読みましょう、はい、こうして主の言葉は力強く広まり、勢いを得ていった。こうしてってどうしてでしたか？主の言葉を慕い求め続ける人々がいて、語り続ける人々がいるところに主が働かれて、主の言葉は力強く広まっていきました。そして驚くべき力ある技を神様ご自身が行われて、主の言葉は勢いを得ていきました。ですから私たちはこれからも神様に主権があることを覚えて、ただ神様を礼拝してまいりましょう。そして力強い主の言葉に照らされて、素直に応答しながら光の子供としての歩みを今週も一歩また一歩踏み出してまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノ弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。3年というこれまでの最も長い時間を費やしてエペソにとどまり、その働きを続けたパウロ、しかし3年もの間そこで働いたあの働き、この働き、それらが重要なのではなくて、主の言葉が力強く広まり勢いを得ていった、それがその3年の働きの結論でした。確かに主の言葉の力強さ、その広がっていく神様の主権、勢いをつけていく神様の不思議な力強さ、私たちも確かにそれを体験してきたのではないでしょうか。私たちはいつの間にか慣れてしまう生き物なので、主の御言葉を純粋に慕い求めていた初めの思いから離れてしまうことがあるかもしれません。神様にずっと従っていきますと告白したその思いをいつの間にか忘れ、神様を悲しませてしまう、そんな歩みへと踏み出してしまいやすいものかもしれません。 しかし今日改めて私たちも覚えましょう。主の御言葉を慕い求め続けるそんな人々がいて、主の御言葉を語り続けるそんな人々がいるところに、確かに神様が働いてくださいます。私たちが他の何者でもなく、いつも主の言葉を慕い求め続けながら、この教会からただ神様の栄光だけが表されるならば、何という幸いでしょうか。主の言葉は私たちの教会を通しても力強く広まり、勢いを得ていく、そんな光景を見ることができるならば、何という幸いでしょうか。私たちは神様を礼拝して、礼拝を大切にして歩んでまいりましょう。ともするとイエス様の名前を利用するかのようにして、自分が神様のためにと、何か自分が主になって動いてしまいやすい、そんな自分を今顧みて、神様に主権があること、神様が私たちを用いてくださるのだから、私たちは今日も砕かれて磨かれて神様に用いられやすいものへと、礼拝を大切にして歩んでいきましょう。また神様の御言葉に照らされて、何か捨てるべきもの、何か手放すべきものが示されるならば、何が主に喜ばれることなのかを吟味しながら、光の子供として歩んでまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たちの教会の主です。あなたの他にこの教会の頭はいません。あなたの他に私たちの礼拝を受け取るべき方はいません。あなただけが主であり、あなただけが崇められるべき唯一のお方です。神様、私たちは何者でしょうか。主の言葉の力強さ、その広がり、その勢いを見るときに、私たちには何もすることはできません。ただあなたを主と告白し、あなたへの礼拝を捧げていくときに、神様ご自身が驚くべきその御業を表してくださることを確かに経験してまいりました。あなたを心から崇めます。これからもあなたを礼拝して、あなたを見上げ続け、あなたに喜ばれることが何であるかを吟味しながら、光の子供として歩んでいきたいです。神様、どうぞ私たち一人一人を主の言葉によって導いてください。主の言葉によって照らしてください。そして私たちがあなたの通り置き管として、あなたの働きを邪魔することなく、ただ謙遜に、ただあなたを愛し、隣人を愛し、主の喜ばれる歩みへと、今日ここから一歩また一歩歩んでいくことができますように導いてください。神様、今日あなたの御言葉を受け止めます。どうぞ迷いやすく、道を踏み外しやすい私たちに、 あなたの力強い主の言葉を持って、この1週間もお導きくださいますようにお願いいたします。感謝して、またあなたを主と改めて告白して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。